西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さあ12月になりました。今年最後の、ね、月ということで、西宮徹底解剖、今月は西宮ゆかりの作詞家たちと題しまして、ゲストティーチャーに文化プロデューサーの川内篤郎さんをお迎えしてお届けしてまいります。川内先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
いやいや、西宮ゆかりの作詞家たち、うん、ということは結構西宮ゆかりの方はたくさんいらっしゃると。
そうですね、特に今、大物がいますから。
大物ですか。
その説明したいと思いますが、
はい、はい、では大物からいきますか。
はい、まだね、記憶に新しいんですけれども、3年前に亡くなられた、97歳で亡くなられた、はい、岩谷時子さん、
ね、
まあ、本当にあの最も作詞家で成功なさった方ですけれどもね、
はい、
あの僕ら子供の時にあのいわゆるなんていうかな、ポップス系、演歌じゃなくポップス系の歌謡曲っていうのが増えてきて、シャボン玉ホリデーとかね、ああいうのでかかってる曲は岩谷さんの曲が多かったですよね。ザ・ピーナッツとか、
はい、
ね、加山雄三とか、
ちょっとおしゃれな感じの曲なんですよ ね、
モダンな感じの曲ですよね。まあ、岩谷さんが実は西宮育ちなので、
はい、
その話をしたいと思うんですけれども、ね、
はいはい、
まずあの大生まれはね、あの朝鮮半島の方なんですけれども、もう小さい時に西宮に移ってこられて、浜脇小学校、最初ちょっと名前が違ったんですけど、ね、水抜き小学校って言ったらしいんですけど、浜脇小学校、それから安井小学校、
はい、
それから一律西宮高等女学校、うん、今の一律西宮高校ですよね、はい、前身ですね。それから神戸女学院の、はい、大学の英文科に行かれて、それからあの宝塚歌劇団の出版部に就職されて、
はい、
歌劇って今もありますよ、駅に売ってますよね、あの編集長してた方なんですよ、ね、
そうなんです
ね、でその間ずっと西宮市民でしたから、
はあ、
宿賀のあたりとか、今津のあたりとか、ずっとその辺にお住まいでしたのでね。
そうなんですか、うん、
この方が、まあ、あることからですね、はい、30代後半から作詞家でデビューするという、
うん
うん、それがなかなか面白い話がいっぱいエピソードがあるんですけれども、っていうのはあの要するに日本でシャンソンの女王と言われてしまいまして、
はい、
越路吹雪ですね、
はい、
宝塚の男役のスターだった、うん、越路吹雪が宝塚を退団してシャンソン歌手になるにあたって、そのフランスのシャンソンのままでは歌えないので、うん、それを日本語に訳してほしいとして頼まれたのが岩谷さんなんですよ。だからまあ最初は訳詞家ですよね。
フランス語もおできになったんですかね、
うん、まあ、あの成績が優秀だったみたいだし、大変文学少女だったみたいですけれどもね。ただあのやっぱりフランス語で歌ったら日本人ではやっぱりその日本人の感情は出せないので、
はい、
まあ、日本で訳して歌ったわけですが、うん、これがまあちょっとねフランスの、なんて言いますか、ひねった歌詞とは違って、
うん、
宝塚町のやや甘ったるいというかロマンチックな歌詞になってるんで、
ちょっと分かりやすくて、う
ん、だからまあそれを批判する人もいるんだけど、はい、まあ、だからこそ日本人の耳に馴染みやすい曲にもなったわけでね、
はい、
その第一曲目何かというと、うん、あの有名な愛の讃歌なんですね、
はあ、
でこれはあのエディット・ピアフというねフランスの有名な歌手が歌ったんですよ。この原曲はね、あの割合、ちょっとすごい歌詞なんですよ。恋人が死んだ時の歌だから、うん、
はい、
なんかねものすごい激しい歌で、この恋のためには祖国も捨てるとかね、
うん、
友人も裏切るとかで、ちょっとねその歌詞では日本には刺激が強すぎるというの で、
うん、
で岩谷さんに毛八が回ってきて、もうちょっとロマンチックな歌詞にしたんですよね、
うん、
でそれがまあ非常に当たったというか、
はい、
それまでちょっと取ってつけたような翻訳調の歌が多かった中で、すごく自然に聞けたと、
うん、
ということをね当時浅利慶太が書いてますね。
あ、そうなんですか。
で中にはもう日本人の 最初から日本人が作った歌だと思い込んでる人多かったっていう、
それぐらいすごい馴染んでる歌詞ということでしたよね。でその歌詞で、まあ、我々みんな知ってるから結構結婚式で歌ったりなんかもするんですけれども、原曲を知ってらっしゃる方は、これはここにふさわしくない本当は歌なのよみたいなね、エピソードもあったようです
けど、まあ、だから三輪明宏さんなんかは原詞の方で、そっちに近い役で歌ってますけれどもね。
なるほどね。
まあ、あの向井千秋さんってね、日本人初の女性飛行士、あの方が宇宙からこの曲流したんですよ。
そうだったんですか。です
ごくそういう話題になったんですよね、だからその宇宙船に持ち込んでいった歌がこれだったっていうね、人気高い曲ですよね、すごくそういう意味ではね、
じゃあもうちょっとここら辺でその愛の参加、多分皆さんよくご存知だとは思いますが、
まあ、越井さん自身もよく紅白歌合戦で歌ってましたけれども
ね、聞いていただきましょうか。
そうですね、聞いていただきましょう。
もちろん今日はじゃあ越路吹雪さんの歌で、愛の参加、愛の参加、越路吹雪さんの歌でお届けしました。この詩を書かれたことで、岩谷時子さんは作詞家としてデビューなさった。
それもね、一夜漬け一晩で書いたんです、というのはね、越路さんが戦後宝塚辞めて歌手で一本立ちするときに、ある歌手がトリで歌う人のが突然出られなくなって代役が回ってきたんですよ。まあ、だからチャンスではあるんだけど、でその時に急遽この愛の参加歌うことになって、そのまだ訳詞がなかったもんですから、岩谷さんが一夜漬けで書いたんですね。でそれが非常に当たったんですけどもね。
すごい才能ですね。
でもともと宝塚劇団で越路吹雪の、まあ、相談相手みたいになってたんだけれども、一番最初はね、サインを書いてほしいって頼みに行ったんですよ。サインを作ってほしいと、越路吹雪、画数が多いでしょ、越路吹雪という、で書きにくいので、で岩谷さんが越路の字という、路という道路の路ですけど、これをちょっとひらがなにするとかね、それ工夫してこう分かりやすいサインを作ってあげたのよ。越路吹雪は最後までそのサインを使ってましたけれども、そういうことが親しくなって、それから越路吹雪に来るラブレターの返事を代筆したりとかいろいろしてたんです。越路さん奔放な人でしたからね、宝塚劇団の中の不良でしたからね。越路吹雪って人は大劇場から、音楽学校の寄宿舎がありますよね。あれをみんな橋渡って帰るのに面倒くさいんで、川の中ジャブジャブ歩いて渡ったとかね、そういう破天荒な人なんですよ。で舞台の上で何や節のアドリブ歌ったりとかね、そういう奔放な人だったので、それと非常にきっちりした文学少女の秀才の岩谷さんが相性良かったんですね、逆に。
不思議なもんですね。
で、まあ越路吹雪がそのトップスターになって対談するにあたって、どうもこの常識ない人なので、これ誰かマネージャーつけなきゃいけないって考えたら心配して、で岩谷時子さんにも一緒についていってあげてくれと。これ今でもそうだけど、宝塚のトップスターっていうのは、まあ、中には電車の切符買えない人がいるっていうね、言いますからね。ファンがみんなやるから。
そうですよね、お掃除からお料理から全部やってくれる。
東京公演行ってる間の宝塚のマンションの猫の世話までする係も決まってんでしょ。だから、まあ岩谷さんが結局マネージャーついていって、打ってるうちにもう役所もやってしまうってことになったわけですよね。まあ、やっぱだから本当に二人はもう切っても切れない中で仕事していったわけですけれどもね。
そうですね、でもお互いにとって本当にこのコンビネーションというのは素晴らしい、まあ、結果相乗効果を呼んだわけですよね。
でその後、1960年ぐらいからですね、日本でも人気ありましたけど、アダモって歌手がね、サルバトレアダモ、
雪が降るで有名な、
サントアマミーとか、それからろくでなしってね、みんな知ってますよね。でこれの訳詞も岩谷さんが手掛けて、で越路吹雪の、まあ、ヒットナンバーが何曲もありますよね、だから本当に岩谷時子の訳詞によるシャンソンが越路吹雪の代名詞のように一時はなったんですよね、すごく。まあ、そこから作詞家としても、岩谷さん自身も一本立ちしていくわけですけれども、まあ、なんといってもその越路吹雪との関係が、まあ、重要であったということなんです、だから一般には、まあ、シャンソンの訳詞家として岩谷さんのことを知ってる人もたくさんいますけどもね、そういう意味では、
でもまあその後はシャンソンのみならず、もっと幅広いいろんな作詞を手掛けられたっていうことなんですが、
ね、やっぱり宝塚劇団で仕事してたから、文芸部とか編集部にいましたから、まあ宝塚に入ってくるのはやっぱり洋楽ですからね、 やっぱり欧米の曲がたくさん入ってくるから、まあ、ちょっとそこはその演歌調とか何や節調じゃない、うん、モダンな感じの曲調に合った歌詞がつくのうまかったってことですよね。
なるほど、
うん、そういうところはいかにも阪神館育ちらしいところあるんじゃないでしょうかね。
うん、そうですね、
で、まあ、非常に分かりやすい歌詞を、宝塚の主題歌っていうのは帰りに口ずさめるような歌っていうのは基本ですから。
そうですよね。そうそう、あれ なんか不思議なもんで、ええ、どっかの一節ワンフレーズは必ずなんか口ずさんでしまうんですよね。
あのベルサイユのバラでもね、はい、パッと曲が思い浮かびますけども、
はい、あ、いいそれはとか言わんで、
やっぱりだから、そういう宝塚でこう仕事してたから岩谷さんの曲もね、ちょっと耳に馴染みやすいというか、軽く口ずさめるような曲が多いと。
なるほどね。
だから後にはね、あの腰湯気亡くなった後はレ・ミゼラブルとかね、はい、いろいろミュージカルの訳詞も岩谷さんに回ってきたんですけども。
そうなんですか、うん、
これも評判良かったですね、すごく。私はね、あのちょっと近くでお見かけしたことあるんですよ、あの話したことはないんですが、私が若い時に勤めてた会社のビルの中にある有名な劇場が入ってまして、そこが腰湯吹の一番このなんていうかメインステージというかリサイタルやる劇場だったんですよね、
はい、
で地下にアクトレスっていうレストランがあって、うん、そこに、まあ、腰湯吹さんとか岩谷時香さんがよく姿見ましたね。
へ、
な上品な感じの女性でしたけどね、岩谷さんって眼鏡かけて、
はい、
腰湯吹はね、あのやっぱり目立ちますけどね、派手な風貌でしたが、あのね、これ舞台出る時が大変でね、もう震えてるんですよね、
あんなに大スターなのに。
岩谷さんが手のひらにトラッと文字書いて、あなたはトラになるのよと書いてで舞台に出なさいと送り出して、
はあ、
というのは腰湯吹って人は自分が歌下手だと思ってますから、
うーん、
本当に本当に本当に思ってるから、
うん、
だから怖くてしまわないんですよね。だからもうものすごい緊張してましてね、
うん、
だからものすごいそういう意味であの気合が入ってましたよね。
繊細な方なんですね。
繊細というか、まあ、謙虚なんですね。すごくあんな大スターなのに、
ねえ、うん、しかもあのステージを拝見するとそんなことみじんも感じさせない堂々としたステージですけれども、
うん、だけど例えばあの声量がそんなに強くないんです。だからマイクの使い方大変うまいとか、うん、周りがスタッフが素晴らしいんですよ。まずご主人の、ね、内藤さんって夫もそれはいい夫だったけれども、はい、岩谷時子もいるし、はい、周りがねみんな何とかしてあげなきゃいけないと思うタイプの人なんですね。
は
エディトピアフもそうでした。
あ、そうなんですか、うん、
あの彼女は麻薬に溺れたりいろんなことするんだけども、周りの目にもほんと知識人がいっぱい囲んで何とか助けていくというかね、か人間的な魅力があったということですね。
そうですよね、うん、人徳なんでしょうね。
腰湯吹もそうでしたね、そういう意味では。でそういう意味ではね、芸能人もやっぱり周りが悪くてなんかダメになっていく人多いです。もったいないですよね、そういうのは。
そうですね、そういう意味では。そして腰湯吹さんは本当にあのオートクチュールを、うんね、素晴らしいドレスを、うん、あの毎回リサイタルでお召しになって、
あれはあの1ヶ月のリサイタル終わると、うん、もうそのまま空港を飛んでいくように手はずが整ってて、うん、でしばらくパリ行ってね、うん、まあ、充電していくんですよね。つまり1ヶ月のリサイタルで全部出し切っちゃうんですね。本人はそれをね、カッパの頭の水がなくなってしまったって言うんですよ。
干上がっちゃったんですか。
でパリでしばらくあの、うん、お芝居見たり、うん、買い物したりしてもう一回水が溜まってくるっていうね、彼女らしい表現してましたけどね。
あ、そうなんですか。
まあ面白い人ですよね、そういう意味では。
やっぱり芸術の都パリなんですね。パリっていう街は、
まあまあ、あの当時はそうでしたよね。60年代70年代っていうのはフランスはやっぱまだまだね輝いてましたからね、そういう意味ではね。
でもそうやって全部を出し切るっていうステージっていうのはもう本当にね、うん、圧巻でしたよね、うん、
だからあのちょっと大げさな話ですけどね、あのリサイタルの時は舞台の横に担架を用意してて、舞台の上でパッと倒れてマック閉まったら倒れるんですよ。まあ、あのちょっと大げさだけどもうそうしてたんでしょうね。
は
あ、余計なエネルギー使わないために、はいはい、担架で楽屋まで運ぶんですよ。本当に
本当に完全燃焼なんですね。
ええ、
は
これはまあ例えば岸洋子さんってね、うん、越井さんのついで有名なシャンソン歌手、
はい、
夜明けの歌ってヒットした、これも岩谷時子の曲なんだけども、
はい、
彼女なんかはもう私は出の寸前にね、あの楽屋行ってもニコニコ応対してくれましたね。
お
そ っぱり自分が歌うまいと思ってるし、本当にうまいんだから、で腰吹きは自分うまいと思っていないもんだから、もうそんな人にはとても会えないわけですよね。その緊張感がやっぱりねすごいというか、全力投球なんですよ。
そうなんですか、
本当にそういう意味では、まあ、我々もそんなつもりで本当は仕事しなきゃいけないなと思うんだけど、とかく惰性で仕事してますけどね、それは。
いえ、そんなことはないですけど、でもやっぱりじゃあ本当にその周りにも恵まれ、そしてまたね、もちろんご本人も才能がおありだったわけですけれども、まさにね、その岩谷時子さんがいらしたからこそ、小杉さんがあそこまで大きくなったってことも言えるわけで、
それからやっぱりまあ、これは一つの功績だけど、結局そのシャンソン歌手って日本にしかいないんですよ。いや、フランスにはいないんですよ。シャンソンって歌って意味だから、
ほうほうほう、
シャンソン歌手って言ったら歌の歌手ってことになっちゃうじゃない。そうそう、向こうは単に歌手がいるだけなんですよ。
で
シャンソンというあるジャンルは、をなんかこう歌ってるの日本だけなんですよ。フランスの1920年代から60年代ぐらいのパリの雰囲気あふれるあの歌曲を全部その、シャンソンと呼んでるのは日本だけで、まあ、ある意味でも日本の芸能になっちゃったわけだけども、なぜなったかというと、要するに日本語で歌うからですよね。フランスで歌ってればそんなことなかったけど、日本語で歌うために日本独自のものになってきたというか、
あ、じゃあ日本の中の文化として根付いていった、そうそう、ということですか。そうなんです。
でフランス行ったら、フランス人がだってパリの空の下とかカレーハとか歌ってませんよ、今のそんな昔の歌を。で日本人はいまだに、はい、シャンソン歌でそんなばっかり歌ってるんですね。だって今流行ってる曲もあるんだし、アメリカナイズされた曲もあるし、 そんな昔の夏メロばっかり歌ってるはずじゃないですからね。ところが日本人は1970年代以降のフランスの歌はシャンソンと思いたくないんですよ。
そうなんですか。
それはフレンチポップスって言って、
ほうほうほう、
ミシェル・ポルナレフとか、はい、ちょっとアメリカ風の歌はね、そうじゃなくて、なんか昔のなんかいかにもパリサイって感じのね、
あ
日本人独特の世界になってるんですもん。
なるほどね。
だから7月14日フランス革命記念日をパリサイと祝ってるのはフランスと日本だけです。
そうなんです。
あと、まあカナダのケベックもありますけど、だからフランスにはみんなバカンスでどっか地方行ってるんですよ。日本だけじゃないですか、パーティーやったりするのは。
そうなんですか。、
まあ、ちょっと滑稽な気もするけど、これは結局岩谷時子に代表される訳詞家たちが、日本語にもぴったりくるような訳詞を作っちゃったから、もう日本の芸能になっちゃったんですよ、良くも悪くも。だそういう意味でも岩谷時子と越中吹のコンビっていうのは、ある意味で日本のシャンソンを作っちゃったみたいなところがありますよね。原始にもっと忠実に訳すと、もうちょっと理屈っぽい歌とか哲学的な歌が多くて、それはそれで意味があるんだけども、こんなに一般にね、人口に解釈するってことはなかったと思うんですよね。
愛の歌、恋の歌としてね、やっぱり定着したのは、じゃあ岩谷さんのあの詩があったから、
それからもう一つ突っ込んで言うとね、フランスの歌謡曲でしょ、つまりシャンソンって、フランス人ってのはね、まずね、声量がないんですよ。イタリア人のようなローローとした声が出ないんですよ。
歌い上げるって感じじゃないんですか。
出ない。だからこう語りで補うところがね、それはちょっと憎いところですね。それからね、ラテン系にしてはね、リズム感いまいちなんですよ。ダンスもそんなにうまくない。その代わり愛のささやきがうまいでしょ。
なるほどね。
それから大体、まあ、一番エゴイストと言われてるじゃないですか、フランスには個人主義者、
ね、個人主義。
だからドイツ人のような合奏、ベルヌヒみたいな、合奏とかあんまうまくないじゃないですか、
心を合わせてみたいなのはダメなんですか。
だから人と和すことが苦手、声量に乏しい、リズム感もいまいち、これ全部フランス人の特徴であると同時に老人の特徴じゃないですか。日本でも、
まあ、確かにそう言われれば、
逆に、声量は、こう人生の味わいで補う、でメロディーの代わりに語りも補う、それから人と全然違う個性を出すことが大事なんだと、人と同じことしないと、これがシャンソンの特徴でもあるから、これ高齢化社会に非常に向いてる音楽だと思うんですよね。
実際、結構ね、そこそこの年齢の方が皆さん、ね、好んで歌ってらして、
つまり年取ってもレッスンに行けて、それなりに自分の雰囲気出せるのはね、もうシャンソンなんですよ。あんまりパンチの効いた曲とかビートの効いた曲も年取ったら無理ですから。
確かにそうですね、
ジャズダンスとかね。だからシャンソン歌手ってすごい人いてね、私この間ある発表会ですけど、アマチュアの人の発表会、びっくりしたんですがね、そのある有名な歌手のお弟子さんがいっぱい出てくるんだけど、ものすごい高齢のおばあさんが出てきて、 かなりもう杖ついて出てこられて、うん、歌わないんですよ、ついに最後まで、うん、で舞台にしばらくて去っていって、これがこの人の人生の歌なんです。だから全問答みたいな話ですけどね。はマルセル・ジシャンの美術みたいなもんで、なんかそうね、昔誰かいたじゃないですか、あのピアノ前に座ってピアノ弾かずにパッと帰ってしまった、はい、そういう前ありましたけど、だからそれほど、まあ、あのその人しかない味わいが大事だというね、
その人の存在が、
まあ、もう特に人生感じさせる大事だという、これはやっぱり日本人が日本語の歌詞で歌うようになったからなんで、
はい、
まあ、そのきっかけの一つは岩谷豊子だということですよね、まあ、
へ、
だから日本の歌謡界の中、広い意味でポピュラー音楽の中で非常に大きな役割を果たしたと思いますよね、すごく。
うん、いやいや本当にこう振り返ると、うん、すごい功績を残してこられた岩谷豊子さんなんですが、
で、まあ、今、ね、船村徹さんとか、
はい、
あの星野哲郎さんとか歌謡曲の作曲作詞家が最近文化勲章とかね、
はい、
文化功労者取るようになりましたけど、これもあの岩谷さんがあの文化功労者を取った早かったですよね、
うん、
なかなかあのポピュラー部門改革部門ではそういうのなかったわけですけれどもね、非常に功績が認められたってことですよね、うん、
そんな岩谷時子さんが、うん、本当に西宮ゆかりということでね、うん、西宮を愛して、ね、いろいろと文章も残してくださってますしね、
西宮 あの役所が出してる雑誌にもエッセイを書いてますし、
はい、
子供の頃の思い出でね、エベスさんの逆さ門松が懐かしいとか書いてるんですよね、あの門松を逆さに立てると、あの目をつかないようにというね、そういうのはやっぱり戦前の西宮育った人なんだなってよくわかりますよね、すごく、
さあということで、うん、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、
はい、岩谷時子さんの出身大学はどこでしょう、
はい、
というの、これがクイズです。
西宮の大学ですよね、
うん、そうなんです、
はい、はい、ということで今日は、西宮ゆかりの作詞家たち、第1回目の今日はシャンソンの訳詞から歌謡曲の作詞へということで、今年生誕100年、
うん、
岩谷時子さんにスポットを当ててお届けしておりますけれども、なんか生誕100年っていう年ですから、うん、なんかやればよかったのになぁなんて思ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですよ、
まあ、まだ12月にね、西宮市の方でもちょっとイベントはやるんですけれどもね、
は
あ
は
あ、まあもっともっと盛り上げてもよかったぐらいなんですけれどもね、
そうですよね、う
ん、だからまあテレビドラマなんかにもなったことありましたけれども、うん、これからまだ映画になったり岩谷さんに取り上げた本がどんどん出てくると思いますね。
そうですか、まあ、岩谷時子賞を作ったらどうだっていうのは川内さんがね、いつもあのおっしゃってますけれども、
いやこれもうできちゃったんですよね。
あ、そうなんですか。そうそう、
岩谷時子財団っていうのがありまして、東京の方でできたっちゃうんですよね、
はいはい、
だからちょっとあのもう2番線になっちゃうんですけれども、
うん、
まあ、だけど何かゆかりのことをもっとできると思うんで、
西宮ならではのね、
いわゆる歌詞のモニュメントなんかもどっか一つぐらい作ってみたいですしね、
はい、
ですよね、ただまああの岩谷さんの人生に関してはまだよく分かってないところもあるんで、
うん、
あの戦争中どんな感じだったかとか、だから30代後半ですよ、東京行かれたのは。だから西宮時代が大変長いので、もうちょっと岩谷時子の伝記がこれから出てくると思います。
なるほど、
それは
西宮での岩谷さんの生活ぶりなんていうのも、
うん
うん、もっともっとこう紹介される機会は増えると、
うん、結局腰重武器を、うん、あの岩谷さんの実家に引き取って戦争中、ね、みんな空襲警報なんか待ってたとかそういうことを言ってますから、その辺ももうちょっとドラマになったらいいなと思うんですけどもね、
うん、はい、ということで今日はシャンソンの訳詞から歌謡曲の作詞へ、岩谷時子さんを中心にお届けしましたけれども、来週はヒット曲を生む作詞家たち、
うん、
岩谷さんだけじゃないんですよね、もう本当にすごいヒット曲をたくさん西宮の作詞家が世に送り出してらっしゃるという、
はい、
はい、そのあたりにスポットを当ててお届けしていきたいと思います、はい、来週もお楽しみに。というわけで西宮ゆかりの作詞家たち、ゲストティーチャーは文化プロデューサーの川内敦郎さんでした。じゃあ来週もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。